伊勢神宮なんかにお参りしますとですね、何事も変な世の中だなとこう思うことがあるわけですね。不条理な世界を生きるの6番目、大学教員採用、これは何が重要かったら、悪人は同時に善人足りうるか、悪い人ってのは同時にその人の人格がそのまま、例えば1時間前は悪人であった、盗っ人であった、次の1時間後には、世のため人のためにやる善人足りうるのかという、そこを特に大学の方に聞いていただきたいし、もちろん他の方はですね、大学の先生なんつって今尊敬していただくのは大変にいいんですが、実態はどうかということをお話したいと思いますが、不条理っていうのは人間やっぱり見るべきところがあってですね、不条理な世界ってのはやっぱり心の中が咎めるんですよ。これはおそらく落語ですね。我々は本当は不条理じゃいけないと、みんなが誠実で礼儀正しい社会じゃなくちゃいけないということを知ってるんですね。知ってるけども、すぐ自分は得したいっていうようなことがありましてね、そして、悪人になるわけですね。日本っていうのが2000年間こう非常に繁栄して、例えばモンゴルが来ても蒙古襲来、これは別に台風で蒙古がやられたわけじゃなくて、これは教科書が間違ってるわけですが、鎌倉武士が戦った、日露戦争でも世界でこの白人の大国ロシア帝国をですね、日本が勝ったということで大きな影響を世界に与えたわけですが、そして、死の交渉の武士の時代はですね、武士が貧乏で権力は持つけどお金は持たないという制度でやってきた。とりも直さず日本人の誠の魂が日本人を幸福にしてきたわけですね。ところがこの今の日本の大学、いろんなことがあるんですけど、2つだけ例を挙げますが、大学教員というのはですね、本当に採用むちゃくちゃなんですね。どういうふうな採用をやるかって言いますと、大学の教員でも私立大学なんか別に私立ですからね、いい先生を好きなふうに取っていいんですけど、やっぱりそれじゃあ心が少し痛むってことで公募って言ってるんですね。公募っていうのはどういうのかって言ったら、物理学の先生が必要なので、これこのぐらいの年齢のおおよそのことは言うんですね。物理の先生が欲しいというようなことをこう公に言うわけです。そういうのがいろいろ関係各所にですね、張り出されまして、今だったらネットでその大学で募集要項が出まして、それにみんなが応じてくるわけですね。私が大学の事務、学長事務代理とかですね、学長補佐なんてやってきたんですが、その時代はだいたい教員を募集しますとですね、50人から100人ぐらいの応募者がおりまして、膨大な募集要項を書き込んできて、あとその方の論文だとかそういう業績のリストですね、たまには業績そのものを代表的なものを2、3編とか4、5編とか言ってですね、求めるわけですね。それで電気工学科で今度こういう人を募集してますと、こういうわけですよ。でみんなが出すわけです。それで大体締め切ったらですね、会議をやります。そうするとその書類がまず来てるんですけど、実は全くのインチキで、最初から、誰々さんの知り合いの誰々っていうのがもう決まってるんですよ。9割5分ぐらいは決まってましたね。で、応募書類に一応みんなで形式上目を通すんですね。だけどみんなの心の中には、こんな中にいい先生がいてもな、どうせ決まってんだからってなことで委員会をやってですよ。それでおもむろに、その中に一人だけあらかじめ決まった人のものがあるわけですよ。だからこの人にしようってことになって、なんだったらそんなに真面目にやらない時もあるんですよ。集まって5分ぐらいね、一応やりましょうっつって、もう大体あれですからね、この方はどうですかっつってすぐ決まっちゃうこともあるぐらいなんですね。つまり世間に公募すると言って、公に募集すると言って、多くの人がすごい時間をかけてお金をかけて、一生懸命応募してくる、実際は全く審査やれないっていうことは、もう大学教員の採用って不正がずっと続いてんですよ。つまりそこに出席してる人は悪人なんですよ。そこに出席してる、僕みたいな大学管理側の人間、学部長、 それから名だたる教授陣、みんな間違っ悪人なんですよ、悪い人なんですよ。これをね、僕はね、割合激しい人でした、まあ正義感にあふれるし、言葉も激しいし、頑張りましたけどね、やっぱり慣例、このくらいひどい慣例になるともう覆せないんですね、覆せないんですよ。要するに体裁上は公募しなければいけない、だけども実際上は知り合いを採用した方がいい、みんなそう思ってるんですね、心の中で。全部が全員が悪人なんですよ。悪人であるんだから、いやそれやめた方がいいんじゃないですかってだいぶ僕は言った。しかし改めることはやっぱりその僕の力ではできなかったんですね。しかし私は教員採用の時に悪人である先生方が他のこと、研究とか学生の採点とか学生の指導といったところで善人足りるのか、テレビに出て自分の専門を言う時に嘘つかないのか、いやそんなことできないと思うんですね。私はもう一つ研究費の不正がありますね。これは1990年頃に、文部省を中心とした悪辣な人たちがいてですね、役に立つ研究に切り替えようということになったわけですね。まあ、それまでの制度に問題がなかったわけではありません。まあ、言ってみれば非常に簡単に言えばですね、まあ、東大にはこのくらい出そう、私立大学にはこのくらい出そうって大体決めてですね、それを人数で割って、まあ、1人当たり100万から2000万ぐらいまでこう配るんですよ。そうしますとね、先生方っていうのはまあ山ほどいますからね、何万人といますから、まあ、その中には飲み食いに使ったりですね、まあほとんど研究すると言っても研究しなかったりするんですよ。それからまた費用のね管理がものすごく大変で、まあ、例えば1年に、500万もらったとしたら、使ってそれ大体3月の15日ぐらいに締め切りになるでしょ、年度の。したらね、僕1回あったんですよ、68円余ったんですよ。で、68円これどうしましょうかって言ったら、とにかくゼロにしてくれって事務方は言うんですね。しょうがないから馴染みの業者かなんかに頼んで、それでなんかデタラメなビーカーかなんか持ってきて68円って書いてもらって、帳尻合わせるって、そういう、もう嘘つくんですよ。嘘つけと役人が言うんですよ。しょうがないから嘘つくわけですね。別に役人のせいじゃないですよ。ところがそれが1990年にこの会計の方法は同じですけどね、役に立つ研究が必要だって言う人が出てきて、それを今度はマスコミですよ、今の悪いマスコミがわーわーやって、それでこの何万人という先生の中で悪い先生をピックアップするんですよ。それからまたそういうので書いて名前を挙げようとする、研究を研究する、大学研究を研究する人みたいなのが現れてですね、大学教授はいかにひどいかっていう本を書くわけですよ。だけどまあそれはまあ大学の先生いっぱいいる中で10人か20人の悪い先生のことを書くんですからね、世の中の人は、へえ大学の先生ってこんなことしてんのかっていう、そう思うわけですよ。で世論作りをして役に立つ研究と始まるんですね。今度は役に立つ研究ですから、自分の研究役立つっていうことを申請しなきゃいけないんですよ。だいたい研究なんてね、分かんないから研究してるんで、役に立つって分かってる研究は企業がやりますからね。ですから大学の先生方の申請書ってほとんど嘘になったわけです。少なくとも嘘が入ってるんです。一番ひどいのはですね、一時ナノテクノロジーってのが流行ったんですよ。ナノっていうのはまあちょっと難しいんですけど、非常に小さいものなんですね、10のマイナス9乗。それに対して普通はミクロンを研究してる、10のマイナス6乗を研究してるんですね。そうするとナノテクノロジーだとお金が出るっていうと、ミクロン領域を研究してる人がナノを研究してるっつって嘘ついてもらうんですよ。研究室の中の学生はみんな知ってるんですね。俺のとこの研究室はナノ研究室だっつってるけど、実はミクロンなんだって知ってるんですよ。僕になんかよく言うんですよ、先生ね、俺のとこナノっつってるけど本当はナノやってないんですよなんつってるんですよ。だから学生に嘘を教えてるもんなんですね。私も実は役に立つ研究っていうのは政府の選んだ先生が選びますからね。今だったら例えば地球温暖化してるとか、まあそういうことじゃないと通らないんですよ。だから私なんか全然違うでしょ、全然通らないわけですよ。ある時に 役人上がりで大学の先生になってる人が見るに見かねて僕のとこ来てですね、先生あの地球、例えばですよ、地球温暖化の研究するって書いてくださいよと。私が知り合いで偉い人知ってるからそれに口添えして研究費出しますから。だけど私ね、悪人は同時に善人になれない、そんなこと一回したら自分は何のために生きてるのか分かんないと思ってですね、まあ、丁重に断りました。その先生は少しでもっつって私を少し講演会とかいろんなものに呼んでいただいてですね、お小遣い稼ぎもしていただいた、本当に誠意あふれる人でしたけども、だけどまあこれももう日本全体の習慣になってるわけですね。しかもだから大学教員というのは悪人なんです。もう絶対にほとんど全員が悪人なんですね。ごまかしたりしなければダメなんですから。特に助教授なんかはですね、教授はまだ教授になってるからいいんですけど、助教授なんかお金がないと、研究費がないと教授になれません。論文書けないからですね。だから助教授時代、まあ35歳から45から50ぐらいまでに必ず嘘のつき通しをするんですよ。その人が教育を担当するんです。教育っていうのはですね、皆さん、まああれは半分ぐらいの人間違ってるんですけども、知識を学生に伝えるんじゃないんですよ。学問的な考え方とか人間としての人格だとか、そういうことを学問というものを通じて教育するんですね。そうじゃなかったら塾かなんかに行けばいいわけですよ。だけども教育する人が悪人なんですからね。立派な学生が育つはずないじゃないですか。私が東大を潰せって言ってるのはなぜかっていうとですね、現在の東大こそがその悪人の集合体なんですよ。しかし東大の先生方は悪人と思ってませんよ。だってごまかしごまかしてる間、自分が悪事を働いてるっていうことにも気がついてはないんですよ。仕方がないと思ってるんですね。まあ新型コロナを防げるということは分かってなくてもマスクをしてるようなもんなんですけど、まあとにかく建前はとにかく守っておくと。それがどんなに嘘でも、教員で一生懸命教員のですね、応募要項を書いても無駄であるということはもうみんな知ってるんです。つまり大学の教員が悪人であるということをみんな知ってるんです。教授がですね、それから研究費もごまかしてるということをみんなが知ってるんですよ。だからもうどうにもならないんですね。だから不条理な社会、今の不条理の世界っていうのはもうこれはね、修正が不可能なところまで来てるんですね。まあそれがひばりクラブなんですが、私はですね、それもできれば根本からやっぱり日本の誠の精神に帰ってもらいたいと思っております。